キリストの優しさと心の広さと題しまして、シート・シサコ牧師より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に10章の1節から6節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度お読みします。さて、あなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロが、キリストの優しさと心の広さと思ってあなた方に願います。この10章の直前の9章と8章におきましては、エルサレム教会のキリスト者たちへの献金についてこと細かに指示を与えていたパウロですが、この10章になりますと雰囲気がガラリと変わりまして、この手紙の終わりの13章に至るまで一つのまとまりを持った内容が語られていきます。この手紙の最初の方の2章の4節のところで、涙ながらに手紙を書いたという言葉があるんですけれども、それがいわゆる涙の手紙というふうに言われた手紙ですけれども、その手紙自体は失われたというふうに考えられているんですけれども、実はこの10章から13章のことなのではないかと考える人もいます。いずれにしてもパウロと教会、コリント教会との間の緊張関係が感じられる、そういう箇所です。そして9章までと明らかに違う内容が始まるということが、一節の初めの言葉からはっきりとわかります。一節はもともとの文では、この私パウロがあなた方に願いますという、そういう宣言から始まっているからです。大変強調した書き出しでこのところは始まっています。パウロが教会の人たちに何を願うのか、ご一緒に聞いていきたいと思います。その際、これまでもずっとそうであったわけですが、パウロが非常に個人的な事柄っていうのを材料に使いながら、どこまでも信仰生活のこと、信仰のことを語り続け、それを伝えたいと願っていたということを土台に置いて、御言葉と出会いたいというふうに願います。ここでパウロが語りかけているコリント教会の人たちが、パウロに対して一節のような悪口を言っていたということが知られています。ここではパウロ先生というのは、面と向かっては弱腰だと、話すと弱腰、なんだか控えめでおどおどしてるんだけれども、離れているとどうだろう、強硬な態度に出るではないかと、そして口で言うときよりも手紙で書くときの方がずっとずうずうしいような気がすると、いじけたような人間に思えるのに、ここでは私たちを脅かそうとしていると、そんなふうにして、あなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると、そんなふうにコリント教会の人たち、一部の人たちが言っていたということを、パウロは知っていて、その人たちに対して、願いますということを言い始めるわけですから、どうしても、戦闘的な色彩が出てくるということは避けられないというふうに思います。戦いの火蓋が落とされるようにして、飽きられるようにして、ここからパウロが話を始めていきます。パウロが戦おうとしているのは一体何なのか、またどのように戦おうとしているのかというのを見ていきたいと思うのです。それにしても大変印象深い一節の言葉は、キリストの優しさと心の広さという言葉ではないかと思います。パウロの武器というのは、戦いに赴くにあたっての武器というのは、ある意味ではキリストの優しさと心の広さであると。で、ある訳では柔和と寛容というふうに訳されています。キリストご自身が優しさ、すなわち柔和、心の広さ、寛容 お持ちであられたというふうにパウロはここに記しています。でそしてそれは、イエス・キリストが人間的に、良い人だったとか尊敬できるというようなことではなくて、ご自分の身を捧げてくださった自己犠牲の愛と父なる神様に従って私たちに許しを与えてくださる愛に裏付けられた優しさと心の広さです。でそういう十字架の救い主であられるイエス・キリストがお持ちの優しさと心の広さというものをもって私は願うというふうに一節にパウロが言いまして、二節以下に内容が続いています。二節をお読みしますと、私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っています。パウロを批判する教会の人たちの言葉の中に、パウロは肉に従って歩んでいるというものがあったようです。で肉に従うというのは、この手紙の先の方なんですけれども、12章の16節に記されるような見方から出てきたものです。12章のこの手紙の12章の16節のところをお読みします。コリントの信徒の手紙に12章の16節、私が負担をかけなかったとしても悪賢くてあなた方から騙し取ったということになっています。こんなふうにパウロが言ってるんですけれども、パウロが天幕作りの職を持って、経済的に生活を成り立たせていたということが知られていますが、そのことやまた募金を集めていたということで、パウロっていう人は悪賢い人なんだと、また、騙し取っているんだと、私たちから騙し取っているんだ、教会から騙し取ってるんだというふうな言い方でパウロを攻撃する、そういう人たちがいたというわけです。世俗的でおよそ伝道者にふさわしくない、肉に従った生き方をしていると、そういうふうに言われていたパウロです。そういうことがあって、そんなふうに言ってくる人たちに対して、私は勇敢に立ち向かうつもりだというふうに、まずは戦いの姿勢を表明しています。勇敢に立ち向かうという言葉には、勇気を出して危険を冒して立ち向かうという意味があります。教会の人たちにこの言葉を書いていくパウロの姿勢というものが、決して波風を立てずに済まそうとするようなものではなかったと、大変激しい言葉がここに記されているということがわかります。で信仰者の歩みというのは、こうした危険の中を進んでいくようなところがあるように思います。なるべく災いの中に、嵐の中に踏み込まないようにしたいと思うことがありますけれども、そしていろいろな嵐が通り過ぎるのを首をすくめて待つというようなことを望んでいたりするわけですが、パウロはこの言葉を自分から書き送っていて、あえて戦いの場へ出ていくような、そういうところがあります。で、それはパウロにとってどうしても言わなければならないことというのがあったからだと思います。で、私たちも同じように自分の身を隠したままで生きていくということはできないのかもしれません。自分自身としては不安や恐れの中にいるように思われても、不真実に対しては主の真実を、希望を失ったところには主にある希望を語り続けるようにパウロの姿は示しています。パウロをはじめ多くの信仰の先達が戦いを厭わずにキリストの姿を見上げて信仰者の幸いを語り続けてきてくれたからこそ、私たちもそれに励まされて戦いの場へと押し出されていくようなところがあります。 そうではあるのですけれども、今日の箇所を見ますと、パウロがそんな強硬な態度を取らずに済むように願うという言い方もしていまして、反対者たちの言葉を用いながらも、強硬な態度を取らないで済むようにしたいというふうに言って、教会の人たちへの配慮をしているように思われます。内容としては揺るぎないことを伝えようとしているんだけれども、なんとかして受け入れてもらいたいのだという、そういうパウロの思いが背後にあるように思います。で、3節に行きますと、肉において歩むということと、肉に従って戦うということが並べられて語られます。私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありませんとあります。で、肉において歩むというのは、私たち自身が疲れやすく脆い人間の体を持って、人間的な歩みから逃れられない、そういう人間的な姿というものを表す言葉ですが、肉に従って生きるというのは、人間のことしか考えず、自分の欲望のままに生き、聖霊なる神様の働きを認めないということです。人間中心か人間自分中心、そういう罪の中を、それを良しとして生きるということを、肉に従って歩むという言い方で表しています。で、パウロのことを、あの人は肉に従って歩んでいると、神なしに罪のままの姿を良しとして歩んでいると、そういうふうに批判した教会の人たちに対して、パウロが反論を始める、そういう箇所です。パウロにとって、あなたは神の働きを無視していると、肉の人のままだと、肉に従って生きているというふうに言われることは、本当に心外なことでした。全く反対だと反論して戦わなくてならないほど大きなことでした。パウロ自身が肉に従って生きる、そういう人生を歩んでいた人であったと私たちは知らされていますし、そういう自分が肉に従って生きてたということを十分自覚していたパウロです。で、けれども主キリストとお会いし、改心し、洗礼を授けられて、罪の許しの福音を述べ伝える伝道者とされました。以前の肉に従う生活、人間的な生活というものを離れて歩み出した、その御業を起こしてくださったキリストがおられないかのように、パウロは肉に従って生きているというふうに非難されるならば、戦わないわけにはいかなかったという事情があります。信仰者も日々さまざまな戦いの中に置かれています。で、その際、私たちはパウロが語っているように、肉に従って戦うのではなくて、神に従い、神により頼み、御言葉によって、信仰によって戦うように教えられています。つい私たちは、人間の力、自分の力、また肉的な、人間的な価値によって戦いそうになってしまいますが、教会に連なるものにふさわしい戦い方は、そうではないと、別の戦い方をするようにと招かれています。そんな私たちは一体どんなふうに戦うことができるんでしょうか。で、4節には、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神に由来する力であって、要塞も破壊するに足りますと書かれています。信仰の戦いには、神に由来する力、すなわち神から来る神の力を武器とするということが表明されています。武器は肉のもの、人間由来のものではないと、私たちの内側から出てくるものや、私たちが身につけたもの、鍛錬して養われたものによってではなくて、神に由来する力によって私たちは戦うのだというふうに言われます。福 音書に記されています。荒れ野で悪魔からの誘惑を受けられたイエスキリストは、悪魔の誘惑の言葉に聖書の言葉を持って答え、悪の力に勝利されました。神に由来する力というのは御言葉の力のことではないでしょうか。またエフェソの信徒への手紙の6章17節のところには、救いの兜をかぶり霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいと語られています。ここでは剣という武器の言い換えとして、霊の剣、すなわち神の言葉と言い方がされてますので、信仰の戦いに必要な武器は御言葉の剣だと、御言葉だというふうに記されていることになります。またヘブライ人への手紙には、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く差し通すというふうに記されます。神の言葉は剣よりも鋭く罪との戦いに力を発揮します。それはまさにパウロが言うように、肉の武器ではないので、戦いに際して私たちは私たち自身の内側にあるもの、私たちが個人的に持っているものではなくて、神の言葉という外から与えられる、そういう武器をいただいて身につける必要があるというふうに思います。御言葉を祈り求めて戦いに赴くならば、必ず助けが与えられます。でところで、信仰者の戦いっていうのは何との戦いであるのかというのが、4節から6節のところに記されています。で4節には、要塞と理屈という言葉があります。また5節には、高慢、そして思惑、6節には不従順という、そういう戦いの対象が挙げられています。で4節には、要塞も破壊するに足るというふうにありますが、私たちが戦って破壊するように求められる要塞、砦は何でしょうか。で本来要塞は敵の侵入を防ぐために、お城など大切な場を守るために築かれた建築物です。そしてこの言葉でパウロが表しているのは、神のご支配があまねく行き渡っていく世界の中で、かたくなに自分の心を閉ざして神のご支配、神の到来を受け入れようとしない、孤独な一つの城のような私たちの心ではないでしょうか。しかし、その慎重に築かれたはずの要塞も、神に由来する力、御言葉をもってしては破壊されます。心の中に築かれた砦というのは、神の力、御言葉の到来の前に全く無力であるからです。でさらにパウロは、理屈を打ち破り、神の知識に逆らう高慢を打ち倒すというふうに語っています。人間の理屈、計算、また人間の計画、あらゆる思惑、それはみんな御言葉の光の中に生きるとき取り除かれて、神の知識、神のご計画がもたらされるのだというふうに約束されています。まあ、そんなふうにして砕かれる私たちの心を真に受け止めて、主イエスキリストご自身が大切にしてくださるので、キリストに従わせられ、完全に従順なものとされる時が来ると、五節と六節に語られています。キリストのご支配に従わせられるというのは、キリストによる罪の許しを受け入れることです。罪あるものを主が十字架の御業によって贖い救ってくださった、その恵みを信じることです。まあ、その時、私たちのうちにある不従順が追放され、信仰に生きる神の民が生み出されるようになります。私たちがここから歩み出すのは、まあ、まとめて言えば罪との戦いのためです。さまざまな戦いがありますが、恐れる必要はないのだというふうに思います。すでに戦いのために十分な戦いの武器を 主が授けてくださっているからです。その神に由来する力、御言葉の力によって武装し戦いに出ていくのがキリスト者の姿です。弱さを覚えるときにもなお聖霊なる神のお助けを信じて歩むことを許されています。そして私たちはその戦いがもうすでにキリストの勝利に終わるということも知っている、そういう恵まれたものです。影の力に覆われているように思われる世界においても、まことの世界の支配者がおられるということ、罪と死の力にすでに勝利され、ご復活の希望によって恐れを取り払ってくださった主がおられるということ、そのご支配を受け入れてご計画のうちに歩むものとされたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。こうしてご復活の主を覚える日曜日に礼拝を捧げし、主イエスの礼拝、主日礼拝、そしてこの夕礼拝と礼拝の日として過ごすことを許されて、心より感謝申し上げます。あなたが私たち一人一人を顧みてくださり、この場へと招いてくださり、神の民として生かし、また用いてくださる約束を知らせていただき感謝いたします。私たちはたくさんの弱さを抱えております。さまざまな戦いの中に置かれています。自分自身の内側にあるものもあり、また外から訪れるものもあり、それぞれの生活の中、また家族の問題や仕事のこと、さまざまな中で苦しみ悩みながら歩んでいます。しかし神様が私たちに御言葉を備えてくださって、その御言葉を持って戦いに赴くように励まし支えてくださっています。そしてすでに戦いに勝利してくださった救い主イエス・キリストが私たちに復活の希望を与えてくださっていることも知らされています。どうか弱い、また脆い私たちがなお御言葉の力によって、聖霊の導きによって信仰者の戦いへと出ていくことができますようにお導きください。重い責任を負って歩んでおられるお一人お一人に力を与えてくださいますように、家族に問題を抱えていたり、ご高齢の方たちをお世話していたり、さまざまな苦しみや悩みの中にあるお一人お一人をあなたが慰め支えてくださいますようにお願いいたします。また自分の内側を見つめて弱さを覚えるときに、どうかイエス・キリストのお姿を見上げることができるように聖霊の導きをお与えください。レントの中にありますが、どうかイエス・キリストの十字架の苦しみを覚え、またご復活の恵みを感謝しつつ歩む新しい習慣とさせていただけますようにお願いいたします。すべてを御手に追い出ねし、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。